もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、私58歳です。
58歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
60歳です。
60歳。お子さんは？
一人娘がおります。
お嬢さん何歳？
30歳です。
はい、今もう家出てるんですか？
いえ、一緒に暮らしております。
一緒に暮らしてる。はい、わかりました。はい、で、どんな相談ですか？
はい、あの娘との関係についてご相談です。
はい、で、お嬢さんとうまくいってないとかそういうこと？
はい、2年前から一切娘と会話がないんです。ちょっとあることを私がいたしまして。
はい、例えば朝顔を合わしますね。同じ家に住んでるわけですね。
はい、
朝顔を合わしてもおはようございますも言わないってこと？
何も言います。私はおはようって声かけますが、
はい、
無視です。
お嬢さんは無視、黙っている。
はい、はい、
で、食事は一緒にするの？一緒じゃないの？
いや、食事もあの子は自分でしてます。
食事は一緒にしていないんですね。
はい。
じゃあ食事は主として、あなたはご主人と二人。
そうです。
で、お嬢さんは一人。
はい。
お料理、自分のご飯をお嬢さんは自分で作ってんの？
そうです。作ってたり買ってきたり。
ああ、なるほどね。
はい。
あなたに作ってもらって一人で食べてるってわけではないんですね。
違います。
当然働いていないのね。
いや、働いております。
あ、働いているんですか。
2年前にあることを私がしまして、
はい、
その時にそれに対して怒って、それから一切食事は自分でするし、
うん、
洗濯とかも自分でするって宣言して、うん、それからは一切会話はないです。
うん、その2年前にあることをしてって、はい、そのあることって何ですか？
あることというのは、うちでまあ一部屋、家族みんながちょっと共通にしている部屋がありまして、
はい、
そこに娘がいろんなものを置きまして、
はい、
ちょっと散乱しておりましたんで、
はい、
私がそれからだいぶ前から片付けるようにいろいろ言ったんですけれども、
うん、
なかなか片付けないもので、
うん、
私が片付けました。で、その時にその段ボールの箱が一つありまして、
はい、
で、その箱 の送り状を、私は送り状をシレッダーをかけて、で、段ボールを段ボールのリサイクルのところに整理したんです。だから娘、うん、その段ボールの中にはお菓子、スナックのお菓子、小袋のお菓子が 2,3 袋入ってました。
ああ、そうですか。はい。
はい。そのお菓子は、賞味期限が2日か3日過ぎてたんですけれども、
はい、
それは、お菓子なんで捨てないで、
はい、
まあ、整理してそこに置いて、
はい、
その段ボールの箱を私が処分したんです。
はい、はい、はい。
で、そしてその送り状を、シレッダーをかけてしまったんですね。
はい。
で、娘が帰ってきて、それを私に激怒しまして、
はい、
それからは一切口を聞かない、食事も自分でするっていうこと
です。お嬢さんにとってね、
はい、
あなたから見て、まあ、客観的には何の重要なことでもないんですけれども、
はい、
お嬢さんにとってその送り状って何が重要だったんだと思います。そこまで突然起こるっていうことは。で、しかもそれが 2,3 日で怒りが収まるんじゃなくて2年間続いてるっていうのは。
そうなんです。それがわからないんで、もし本当にその全く他人の人が突然娘にそんなお菓子を送ってくるはずはないですから、
はい、
何かこちらからアクションをかけたから送ってきたんだと思うんです。それで何かをしたから送ってきたんだから、はい、その何かはどこかにメモか何かあるはずやろと言ったんですけれども、
はい、
それはないって言うんですね。で、
つまり送った人の住所がお嬢さんは知りたかったってことではないんですか？
そう思いますね。住所とか連絡先かなと思います。
で、その連絡先が自分がどっかにメモしてるとかなんかそういうことじゃなくて、シュレッダーにかけられちゃったので分かんなくなって、
はいはい、
それで怒ってるっていうこと？
そうだと思います。
うん、それで、はい、お嬢さんと父親との関係はどうなんですか？
仲いいです。小さい時から父親との方が仲いいのは確かなんです。
小さい頃から仲いい？
小さい頃から父親とは気が合うようなんですよ。で、
うん、
仲いいんです。
うん、
はい。で、 私はずっと、まあ、フルタイムで働いていて、
うん、
で子供は、あの、保育所、学校行く前の年までは、私の母に見てもらってたんです。
うん、
で学校行く前の年に、私、その、まあ、フルタイムの仕事を辞めて、
うんう
ん、なんで、小さい頃は、すべて、あの、母に見てもらってました。
うん、はい。わかりました。今日はですね、スタジオに、はい、あの洞察については大変深い洞察力のある心についてのエッセイ師としておなじみのマドマザル愛先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい、どうもこんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、どうも。どうもこの話を聞いてて不自然に思ったのは、
どこも不自然ですかね。
うん、だから僕の感じで当たって、はい、正しいかどうかわからないけれどもね、
はい、
例えば無視されて1日2日、
はい、
3日と経っていけば、
はい、
こいつ本気だなと思ったらこちらもそれなりの態度で一体いつまであんたそれやるつもりだよぐらいの、
はい、
本音の話を持っていきますよ。
行きました。いつまでそんなことしてるんやって言いました。
いやいや、それはお母さんの立場からの話であって、
はい、
本当の話じゃないよね。
本当の話。
うん。だっていつまでそんなことやってんだっていう、あくまでも表面の話じゃない。
はい。
ね。まあ確かに表面なんだけれども、はい、なぜそういうことをするのか。
はい。
なぜそういう対応を私に続けるのか。そこにある怒りは何なのか。そこにある拒否は何なのか。それは私のどういうところに起因しているのかとか。いうようなことが当然話し合われなければおかしくない。だってそういう話に持っていけなければ母親として力がないと思わない？
どういうふうにして持っていったらいいんでしょうか。
だからまた方法論ではなくて、まず現実として娘に愛される自信を持っていないことを感じるのよ、
はい、
あなた自身の中に。あなたが娘からたとえ嫌われても愛されているという何か確信があれば、そこの壁に容易に割って話し合うことは3日後、どんななくても1ヶ月後にはできると思うよ。修羅場を作ってでも。のそこから避けてきたよね。そういう話し合いに関しては。それで表面的に私のどこが悪いの的なことは言うかもしれないけれども。
はい。
でも、なぜなのっていうと、それはあなたにはどういう問題があるのかってことになるよね。
そうですね。はい。
お母さんは自分を守りながら話してるよね、だから。それでもう一方では、自分はもしかしたら愛されていないかもしれない。もっと言えば、娘を愛している自信がないよね。愛してる者が反抗してきたって、ぶたれながらでも、相手の顔色をよく見ている余裕があるはずだよね、母親には。愛してる自信があれば。でも、声をかけられないということ自体が、もうあなたの存続の危機に陥ってるよね。その原因は、愛する自信も、愛されてる自信もないからということ以外、ないじゃないですか。
はい。
そういう関係を、表面的だけでは親子として作ってきた。それが何かのきっかけに出てきたんじゃないかなって気はなんとなく感じるのよ。
はい。
それからもう一つ、男の人の住所だったんじゃないの？それ違う、それは関係ない。
一応、男の人の個人の名前でした。
そしたらどういうことが起きているかということが、シュレッダーをかける前に、私でさえ、はい、赤の他人の私でさえ、もしかしてっていう気持ちが湧きます。なぜ湧かなかったの？そんな大事な人なのだったら、どっかにノートに書き写すなりしてたっていうのは、それは一つの真実だけの、あの推理かもしれないけど、僕はそうは思わないよ。迷っていたとしたら、わかんないじゃない。だからそこら辺に置いていたのかもしれない。
でも中身お菓子だったんです。私は、そういう、
お菓子だろうが、
はい。
落ち葉一枚であろうが、それは関係ないことだよ。はい、それは、 いくらっていうお菓子のものの価値の話をしてるんだって、あくまでも誰々さんが送ってくれたお菓子、そのお菓子にはどこか旅行行ったなんか思い出があるとか、何か通ずる、彼女でないと通じないものがあるのかもしれない、それは分からないけども、その可能性はあるわけじゃない。
はい。
それでお母さんにとってはいらないものをシュレッダーにかけて整理する、
はい、
ただ一つ。でも僕から見ると、年頃のお嬢さんがここまで起こる、何か恋愛関係の一つ可能性がある住所であって、でもそれに迷っていて、それを一方的にそういう形で捨てられてしまう、可能性を奪われてしまったような、何かお母さんに邪魔された、無視されたっていう思いはやっぱあったんでしょうね。
そうですね。
それが一方的に大事な住所だったらノートに書き留めてあったはずだとか、でもそしたらここまで起こる理由にならないわけで、そしたら娘さんの奥にある何か、自分には分かんないけども まずいことをやっちゃった、傷つけちゃったんだという、なんて、創造性と思いを持って娘さんに和解の道を開かない限りね、無理だったんじゃないの。やっぱり
2年間も経ったら大丈夫ですかね、今から。
うん、だからそこがどこまで理解できるかっていうことだよね。だから嫌われることを覚悟で、やっぱりお母さんはやっぱり赤裸々に、自分はこれまで本当の意味でお前に触れてなかったということ、でも無視されて2年無視されて、もうあのお前に無視されたら死に、もう死んだ方がマシなぐらいの切実な思いがあれば、お嬢さんだって心動かすと思うよ、それは。
はい。
ね、実際そうなんだよ、お母さん。お母さんが求めてるのは、本当の娘との触れ合いなのよ。これが今回、この事件で教えてくれたんじゃないかなって気がするんだよね。だからもう一度本当のお母さんはお母さんで保育所に預けて、娘を見なくちゃいけない。これはこれで立派な、反面男としての役割を果たしてきてね。でもそこで捨ててしまったものももしかしたらあったかもしれないし、お嬢さんも勘違いしたものがあったかもしれないし、それが本当に心のひだが触れ合う形がないまま、形だけが無難に優先されてきたので、こういうきっかけを持って修復を迫ってきたんじゃないだろうかなと。
はい。
ね。だからお母さんもこれだけ気にされてお電話してくださったんだと思うのね。はい、
もしもし。
はい。
お嬢さんはからすると、まあ、お父さんもお母さんもいたい普通の家のようだけれども、自分を一人の人間としては扱ってもらえなかった。でそれがずっと本当の自分を隠しながらお母さんに接してきたから、長いこと不満がね溜まってきてて、で何らかの形でだからこれは出ざるを得ないんですよね。
いつかは出てくることが今回たまたま出てきた、
だから出てきたことは今回良かったんじゃないですか。
そうですね、
本当な意味でコミュニケーションできなかったっていうことは分かったっていうことは、これからこの3人がどうやっていくかっていう時にすごいことを気づかせてくれたんですよね。
はい。
お嬢さんを一人の人間として扱っていけば必ず回復します。
わかりました、やってみましょう。
よろしいですか。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
悩みは昨日の出来事ではない。メランウルフ。